キッドの失笑ラジオ。
ファミコン名人の教え、カッコ仮。
3-4、イェーイ。パーソナリティの。
はい、バグって花井と。
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね。
うん。
まあ、世間では、うん、おそらく、まあ、今日収録しているのが4月の28なんですけど。
そうです。金曜日です。
はい。なので、はい、まあもしかしても、一足早くね、連休に入ってる方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、
ゴールデンウィーク。
そうです、そうです。多くの方は、暦通りならば、明日29から、
うん、うん、うん。
まあね、5月1日2日も、は平日ですけど、そこも、まあ何らかのね、形で休むとなると、
うん、
まあ結構な連休になるという。
なるほど。
ことですね。
キッドさんはどんな感じなんですか？
私は、まず、うん、今回の連休はあんまり遠出はしなくてですね。
ほいほいほい。
まあ、友達がむしろ、遠くから来る友達がいるので、
うん、はいはい。
まあ、その人たちと会ったりする予定がいくつかありますっていうのと、
おー、いいね。うん、
まあ、あとはその、あれですね。シナリオをちょっとイライラされてるものがあるので、それをちょっと、はい、仕上げたりとか、
はいはいはいはい。
まあ、あとはなので、あんまり遠出してもまた人が多いですから、
そうですね。
ちょっと家の、なんでしょうね、部屋の整理をしようかと。
あ、いいね。なんか衣替えも。
そうそうそうそう。
いいじゃん。
うん。この前、その、
はいはい、
ちょっとお伝えしたかもしれないんですけど、片付けてたら、スタポ小劇場のね、CD、
それすごい。
そう、データとか出てきたので、まあそういうのが、もしかしてまだ、昔の、ね、音源とかあるかもしれないので、
それはいいね。
ね、ちょっと、探そうかな、とか思ってますね。
なんか、世の中はさ、
うん。
プレミアム、
フライデー。
フライデーって、定着してるんですかね。
どうなんですかね。今日がまあ、その、プレミアムフライデー第3回目ぐらいだと思うんですけど、
うん、
実は私今日お休みだったんですよ。
超プレミアムじゃん。
土曜日が、祝日じゃないですか、明日が。
そうそう。
っていうので、その、私が今、お仕事してるところが、
うん、
そういう時は、振り替え休日で1個前の、金曜日を休みしようっていうルールになってるんですね。
なんてことだ。
なので、まあ、プレミアムフライデーなんだけども、そもそも休みだったので、
はぁ。
だから、で、世の中的にどうなんだろうなと思いつつも、
うん。
まあ、普段できない、その平日の、まあ、お休みなので、
うんうん。
結構その、銀行って、
はい。
窓口って、まあ、だいたい15時とかで閉まっちゃうじゃないですか。
閉まっちゃう。
なので、この機械を使って、
おぉ。
で、これもまた先日、部屋整理してたら、
うん、うん。
ずーっと使ってない銀行の口座があったんですね。
はいはいはい。
で、10年以上経つと、あるある、うん、そういう口座ってもう使えなくなっちゃって、
うんうん。
で、見つけてそれで、あ、これ、そういえばあったなと思って、
うん。
一旦、ATM に行ってみたら、
うん、
なんかお取り扱いできませんって言われて、
お
ー、あ、そうかと思って調べて、あ、なんかいわゆる休眠口座、休む、眠る口座になってるんだなーっていうのが分かったんで、
おー、
でそれ復活させるには、窓口に行かないとダメだってことが分かり、
はいはいはい、
あ、じゃあ行ってみるかと、
うんうん、
で行ってみたんですよ、
うん、
でそしたら意外になんかもうそもそもその支店自体がなくなってて。
あ、そ
っ
か。
なんで、口座番号は変わらないんだけど、
うんうんうん、
お店が統合されてるんで、お店番号だけ、変わりますよっていう感じで新しく通帳をこう引き継いで発行してくれて、
うん、
で、試しに出し入れしたらできたので、
うん、
お、これは良かったと。復活できたと。うん、なんで、そういうことやってましたね、今日はなんか。
私も同じようなことやりましたね。プレミアム金曜日はですね、
うん、
なんと区役所が7時まで開いているという。
お、すげえプレミアムじゃないですか。
超プレミアム。だから急いで、もう行く必要がないんですよ、これは。
なるほど。
ゆったり行くことができるんですよ。
まあ、
これはプレミアムですよ。
区役所の人、逆に大変そうだけど、でも。
でもそのプレミアム金曜日だけなんで、7時まで開いてるのが。
なるほど、なるほど。
はい、
あ。あ、それは、でも逆に、あれですね、うん、区役所の人たちは、かなり、あの、労働者にこう、歩み寄ってますね。
そうなんですよ。
へぇ、あ、7時までやってんだ。
そうそう。これがね、ものすごく助かるんですよ。これプレミアムだなって、今日、初めてプレミアム感をこう、味わった。
プレミアム、
開いてんだと思って。
プレミアム区役所感がありますね。
そうそう、プレミアム区役所感があって。
おぉ。
ホタルの光みたいな流れるのをさ、こう聞きながらちょっとすいませんみたいな感じ、まだ行けますかみたいな感じだったんだけど、
うん、
そんなもなく、そう。
いいですね、そういうね。
これはゆったり行けるわ、と思って。うん。
なので、皆様ね、どうですかね、うん、そのプレミアムフライデーの、
うん、
なんか、まあ、別に全然関係ないよっていう方もいらっしゃると思うし、
そうね、自分なりの、
こう、そうそう、なんか、どんな感じですかっていうのちょっと聞いてみたいね、その。
ね、どんな感じ、
うん、皆様のプレミアムフライデーは、どうですかねっていう。
うん
うん、
銀行と区役所。
銀行と区役所って、すごいなんか、そうだね。あ、あとね、その区役所、うん、あ、区役所じゃない、銀行行った後、
うん、
携帯の機種変更もしました。
すごいじゃん。
もう。
じゃあ今新しいのね。
あ、あの、ね、スマホは別に持ってるんですけど、
あ、もう一台持ってる。
通話用に、
はいはいはいはい、
ガラケーをずっと持ってたんですけど、
うんうん、
なんかそれがいよいよ音声のやり取りがやばくなってきて、
あ、うん、
あ、これまずいなと思って、
うん、
で、あの、と言ってもスマホ2台持ってもあんまりね、使いどころがないので、
うん、
なので、あの、ガラホと呼ばれる、ガラケーのスマホみたいなやつがあって、
ほうほう、
まあ、折りたたみできるんですね、あの、ガラケーみたいに。うん、
パカパカ
できる。
パカパカか、うん。
できるんだけど、
うん、
Wi-Fi とかにもつなげるやつがあって。で、ガラホっていう通称呼ばれるんだけど。
ほうほう。
あ、これだなというの、前々からこう、当たりはつけてたんで。
うん、
で、その au なんですけど、そのキャリアが。ほうほうほう。au ショップに行って、
うん、
まあ、スマホっていうかこのガラケーを、機種変更したいんですけどって言われて、あ、今だったらおすすめのスマホがですねって言われて、あ、あの、スマホはすいません、あの、ドコモのやつを持ってるんですよって。なので、あの、いわゆるガラホって呼ばれるやつに機種変をしたいんですよねって話をして、もう、あの、苦笑いですね、あの、店員さんもね、あ、ガラホですかっていう感じの。まあ多分、スマホ売った方がね、なんかいいんでしょうね、
おそらくね。なんかいいんだろうね。
うん。ただまあまあ、ガラホに切り替えをして、で、さらにその後、あの、メガネが最近あんまり、あの、前ちょっと話した通り、もう若年性老眼がおそらく始まっていて、
はいはいはいはい。
見えにくくなってきてるので、メガネを作りに行って、
すごいなぁ。で、満喫してるの。
そう。で、それはなんか、いろいろこう、どう測ったりなんなりして、で、その、何疲労、眼性疲労防止用に、まあ、遠近療養、ガチじゃないけど、まあ、なんていうの、入門者、初心者用老眼鏡みたいな、そんな感じの、なんか、レンズのごく下の方に、あの、老眼鏡的な、なんか部分をちょっと入れるみたいな。
あるある、なんか。
うん。なんかそういうやつにしたので、まあ、なんか出来上がりはちょっとレンズの関係で一週間ぐらいかかるんだけども、まあ、とりあえず、あの、作りはしてきたと。
うわー。
なんで、そういう、普段できなそうな、時間かかってしまうので、できなさそうな3個の、タスクをこなしましたね、
うんうん、
今日はね。
いいっすね。
もう、なんか、自分的にはすごいプレミアムだけど、別に。あのね、あんまりその、なんていうか、あの、推奨されてる、なんか、買い物して、なんか、食べたり飲んだりしてとかっていうのではないんですけどね。
う
ん、
ちょっと違う。
ちょっと違う。自分のなんか、インフラ整備みたいな。
推奨されて、うん、世の中が。
いや、俺、プレミアムフライデーに休眠講座復活させてさ、みたいな。
お
あ、あはあ、あ、そうなんすかっていう。 なんか結構インタビューとかで聞かれてそう言われると多分絶対削られるだろうなっていう扱いに困る感じのことをやりましたね。
いいですね。ねえ、
だから皆さんもどういうプレミアムフライデー、まあ全然いつもと変わんないよっていう方もいらっしゃるでしょうし、
ね、周りでプレミアムフライデーしてる人がいないからさ、普通にみんな定時まで全然働いてるし、
うん。じゃああんまりやっぱ浸透してないんですかね、これはね。
そうだね、名前もちょっとな。
ああ、まあそうね、プレミアムフライデーなんかそのまんまじゃねえかみたいな。
なんもうちょっとなんか親しみやすい名前にしたら。
ああ。そうね、なんか新しい名称募集しますか、プレミアムフライデーの。
そう
だね。なんか〇〇の日っていうのがいいよね。
そうそう、そういうのがいい。それすごいわかりやすい。
うん。うん。なんですかね、なんか。
有効利用できる日みたいな。
そうそうそう。なんか、
うん、
そういう、ね、
うん、
皆様、いい名称がありましたら、プレミアムフライデー、こういう風に呼べばみんな、企業も取り組むんじゃないかっていうね。
うん。普段できないことをやる日みたいな。そうそう、なんか、うん、
ぜひね、うん、あとは、その、プレミアムフライデー、カッコ仮を皆様どのように過ごしているかという。
はい、教えてください。
はい、お願いいたします。
はい、お願いします。
じゃあ、メッセージ行ってみましょうかね。
はい、
ですね。イガグリンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、何かと忙しくツイートできずにいましたと。
うん。
東北の遅く来る春が来ていると。うん、
おー、今、
うん、でそちらはすでに春も中頃でしょうかと、
うん、
今こちら、まあ、東北は桜が満開です。ほうほうほう、でお花見は行かれましたか。また、うん、私の勤める学校は春に運動会があります。ほうほうほう、春にあるんだ、
うん、春バージョンと昔ながらのその
秋バージョン
あるっぽいね。
花見や運動会など何か、記憶などあればということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
運動会、今、春にやるんですね。
そうなの。だから、こうね、ちっちゃい、その、小学校1年生のママさんとかいるんだけど、
うん、
まだクラスの結束が固まっていない時にそれやるわけじゃないですか。
新兵のうちにやると。
そうなの。しかも、ついこの間まで幼稚園に行ってたからさ。
そうか、そうか。
幼稚園、保育園の子たちが、うん、まあ、一年生になりまして、
うん、
で、まだ結束が固まっていない、その春にやると。
ああ。
そうなの。だから、そこで、逆にそこで一気に結束を固めろってことなのかなっていう。
ああ、なるほどね。いきなり戦を出す、やって、
いきなり
実戦で、慣れろっていう感じの。
そうそうそう。そしたらなんかこう、絆が生まれるのかなっていう。
なるほどね。あ、そういう、うん、ある種スパルタな、
そうそう、
感じですか。
そうそうそう、やっぱもう秋10月とかだとね、うん、もうそこそここうみんな慣れてきて、
まあそうだね、で、うん、それぞれの人の特性も分かってるからね。
そうそうそう、
足速いなこいつとか力強いなこいつみたいな。
そう、グループ分けも多分できてるでしょ。
ああ、そうだね、
グループとかもさ、もう分かれちゃってる頃だと思うんだけれども、そう、だからうちの子初めてなんだけどみたいな、春にあるパターンですって言って、って言って、
じゃあいきなり実戦に投入されて、
そうなんですよ。
そこで生き残ったものが、
そうそうそう、忍者みたいな、
なるほど、
生き残った
ものだけが2年生に進めるっていうパターンですか。
そうそうそうそう。
ああ、最近そういうスパルタな感じなんですかね。
なんだかんだ言ってね、スパルタなところはスパルタなんじゃないですかね。
なるほど。
うん。
私ね、運動会の思い出で、
うん、
小学校2年の時だったと思うんですけど、
はいはい、
めっちゃ途中からもう滝のような豪雨が降ってきてですね。
おお、すごい。
で、しかももう、始まってすぐぐらいだったら、まあ中止にすればいいじゃないですか、
うん、
運動会自体を、
うん、
なんだけど昼食べてから、
うん、
午後ぐらいからすごい雨降ってきて、まあ、半分ぐらい進んでんだよね、その、運動会が。そう、だから、もうやめるにやめられなくて、
うん、
続行ってなって
、
もう、すんごいもう、ガタガタ震えながら、 あの、応援合戦とかやって、で、結局、どうなったか全く覚えてないんだけど、その勝敗はね、何組が勝ったか覚えてないんだけど、その、すんごい雨降ってる中、震えながら応援合戦をしたことだけは覚えていて、
昭和ってやっぱすごいな。
すごいね。今だったらもう大炎上しちゃいますよ、こんな。
大炎上
ですよ。ヤフーニューストップにバーンって乗って、豪雨の中、運動会決行っていう。
そう、震える。
震える児童たちっていう。
一面に、でもこう震えてる、こう、震えて泥だらけになってる児童たちが、
が出ちゃいますね。
されてて、おー、これは偉いことですよ。
あれはね、本当にね、あれはもう忘れられない。あの、6年間あって、ほとんど、あんまり6年間全部の覚えてないけど、それだけは小学校2年の時に、それはもう、克明に覚えてるね、その。
ああ、すごいね。
忘れようがないもんね、その、よく、あれ、本当に、みんな風邪とか引かなかったのかなっていう。
びっしょびしょ。
いや、びっしょびしょ、なんにもだって遮るものもないしさ。あれはね、びっくりしたね。
すごいね。続行。
続行かよっていう。
問題なし。
まあまあ、半分来てるからね。うん、まあまあ、わからんでもないんだけどさ。
ね、半分来てるけど。
うん、まあ、にしてもなーっていう。
うん
う
ん、
まあまあ、そういう思い出がありますね。
ああ、いいですね。
まあ、皆さんもなんかそういう。
なんかね、ねそういう思い出があ
ったら。ありえない。そういう不合理な、イベントが、もし、の思い出があったらね、ぜひ。
はい。
はい。それからですね、マミーポコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回はキャラクターの名前の覚え方をご指南いただきありがとうございましたと。あ、あの、セリフを言うってやつね。
はい、実際に言うっていう。はいはいはい。
で、早速使っています。おー。
すごいじゃないですか。すごいね。
トレーズクシリナーダや任務了解っていう、ここぞという時にガンオタの近くでつぶやくとハッとされますと。
お
ー。おー。声に出すことで覚えるというのはいいですねということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ確かにいきなりね、なんか仕事中にさ、隣にいる人がトレーズクシュリナーだとか言い出したら、大丈夫この人っていうかね、まあガンオタだったらば、まあ、何がしかこう気の利いたことを言ってくれるかもしれませんし、
はいはいはい。
ね、ヒーロー優君を待っていたとかなんか言ってくれる人もいるかもしれませんがね。いきなりね、トレーズクシュリナーだとか言い出したら、おぉ、なんだなんだ、どうしたっていうことになりますね。
ざわつきますね、これは。
ざわってなるね。
お
まあ、でもね、それは多分、あの、見極めた上でやってると思いますので、マミーポコさんもね。
はい。
急になんか、今日から、じゃあ一緒に働きましょうみたいな人とね、働いてる時に、うん、なんか、任務了解ぐらいは、まあ、あの、なんか、じゃあこれお願いできますかって、任務了解って言って、あ、なんか、そういう感じの応答をする人なんだなっていう。
人なのかなっていう。
思ってくれるかもしれませんけども。
はい。
とりあえず、クシュリナーダは、さすがに、なんか今、日本語じゃないようなこと言っていたようだけども、何言っていたんだろうみたいなね。
接客業とかでちょっとやっちゃうとね。
ああ。
営業先とかでやっちゃうと
ちょっと
ね。
とりあえず、クシュリナーダって。なんだろう、なんか、なんだろう、なんか、インドの神様みたいな名前の感じのなんか言ってるような感じだったけど、みたいなね。
急にフルネームで呼び出したりとか、
うん、フルネームで言うっていうね、
うん。
なかなかフルネームでね、相手を呼ぶって日常でそうそうないじゃないですか。
そうそうないですよ。
うん。まあ、あの、うん、受付でね、呼び出すときとかに、あの、病院、処方箋で薬もらうときとか、何々さんって、まあフルネームで呼ばれたりしますけど、
うん、
普通の日常生活じゃまあないですよね。
まあないですね。
まあ、ゆえにインパクトが強いと。
うん、
なので、ここぞというときは、あの、フルネームで名前だけ言うっていうのは、ね、かなりのインパクトがありますね。
うん、
そうですね。うん、言わないでしょう、そんな。
ドキッとしますから。
うん、って思うよね。
なんでって。
なんかこう、じゃあそれだって、ね、まあ、花井直っていうのをさ、フルネームで呼びかけることもないじゃないか。
びっくりしますよ。
って思うよね。
もしくはこう、通りすがりの、 メガマウスとでも呼んでもらおうかみたいなことを、ね、急に、うん、急にあの通り名を。
そうそうそう、言ってしまうよね。
はい。
まあ、だ何か、その呼びか、な、あ、お疲れとかさ、おはようとか言われた時に、うん、例えば、花井さんに俺が言われたとして、
はいはい。
花井直、君か、とか言うといきなりこう、中二病かつ、こいつ、こいつやべえ、ただもんじゃないっていう、感じを出せるわけですよ。フルネームプラス、フルネームプラス君かっていう。もう一気にこの中二病感プラス、尋常じゃない空気が出せるわけですね。
すごい盛り込めんだ、そんなに。
そうそう、それだけで。
すごいな。
これウルテクですね、これね。
ウルテクですね。フルネームプラス君か。
君かっていう。まあ、お前だったかとかでもいいけど。だそういうね、日常にアクセントをつけるには別に、ちょっとした工夫でいいんですよ。
本当ですね。
フルネームプラス君かっていう。
でそれだけ、ね、
それだけですよ。
ほー。
それだけで一気に非日常に行ってしまうっていう、この、ウルテクがあるんでね。
いいなぁ。は
ぁ。もしなんか、ちょっと、日常にブレイクスルーを起こしたい、突破したい方は、ぜひ やってみてください。まあ、その結果として、どうなったあなたっていう責任は持てませんので、それは持てないんで、そこは自己責任でお願いしたいんですけども、まあまあ、ぜひね、やってみると、ちょっと何か変わるんじゃないかなっていう気はします。はい。それから、なにわファイターズさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
プレステ4で、
うん、
ファイアープロレスリングの新作が十数年ぶりにリリースされることを知り、嬉しさを隠せない一プロレスファンでありますと。
ほう。
で、このゲームの新作を久々に見たいというのは何かありますかと。
あ、
で、自分はクロノトリガーですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、このゲームの新作ね、まあ、やっぱり、殺意の回想2はぜひ出してほしいですね、あれ。
出してほしい。
あれ、ずっと待ち望んでますからね。
いいね、どう、今の時代そうですね。
うん。だって一応、その2開発中みたいな情報も出てて、当時。
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。で、1の主人公の柏畑さんが、なんか殺されるか死ぬかするところから始まるみたいなこと書いてあったわけですよ。
見たい
じゃないですか。
見たい、これ見たい。
なのに、発売中止になってしまい、殺意の回想2、私ずーっと待ってますね。ハルケンの方なのか、ね、わかんないですけども、その作ってる方がいたらね、お願いしたいですね。
お願いしたいです。
まあ、いっそ、もう、クラウドでお金集めて、ファミ教で勝手に作るっていうのもありですけどね。全然それでも。
なんとかね、ちょっと。
そう。
そうですね。まあ、クラウ、なんかもう、やるよっていう方が集まってくだされば。
そうそう。あ、で、殺意の回想2では、
うん、
AB ボタンは、普通に戻しますから。
あ、
A 決定の B キャンセルにしますので。
はいはいはい、はい。
1でね、なぜか B が決定で A がキャンセルっていう、もう、わけが、なんでそこで変え、そこ変えんのっていう、全く誰も得しない、コンフィグ、キーコンフィグをね、いや、キーコンフィグで、1と同じにそれも入れてもいいですけど。
そうですね、それは昔ながらのな、
う
ん。
そう、ただ、デフォルト、そう、デフォルトは A 決定 B キャンセルにしたいなと思います。ここだけは。
ああ。
うん、その方が多分みんな幸せだと思うんですよね。
ぜひ、殺意の回想2。
そうです、これ。
自分も作りたいって方がいらっしゃいましたら、もう。
ね、何がしかの権利持ってますとかね。
そうそうそう。
いう方がいたら、ぜひね、それを、そこからこう広げていきたいので。
ああ、いいな
ぁ。まあ、あとね、さんまの名探偵2とかもね、こう、出てほしいですね。
いいですね。あれでも、実際結構もう死んじゃってますね。
まあ、そうだね。
亡くなっちゃってますね。
亡くなっちゃってますからね。だからなんか、誰が出てくるんだろうなっていうところからまず始まるわけですけど。
そうですよね。
うん。
うん、
まあ、もしかも、さんまさんは師匠みたいになってて、
はあはあ、
その、なんて言うんですかね、弟子が、まあ、探偵になるっていう、まあ、主人公っていうかね、プレイヤーが探偵になるでもいいかもしれないですね。
で、吉本の、そうそう、起こった事件を解決していく
い、最近の芸人さんたちが、
はいはい。
いっぱい出て、で、なんか困ったらさんまさんに、 師匠これどうなんでしょうみたいな感じで聞きに行くっていう。それだったらばね、結構最近の方たちもたくさん出れますし。
ああ、今のね、あの平成子たちもできますね。
そうそうそう。そういうのをね、で出してほしいですね。
あ、出してほしい。それを出す、すごいいいね。
うん。やっぱね、アドベンチャーゲームってあんまりこの、何ですかね、うん、何十年ぶりに新作が出るって、まあ、ほぼないので。
ない。
まあ、最近あれですか、かまいたちの夜がね、あの、
なんか映画
って、ね。そうそうそう、ってやつがあったですが、
ディズニーランドとかやりたいけど。
ディズニーランドいいね。
おー。
もう、ウィーが出た頃から、もうディズニーキングダムっていうね、ディズニーランド、ディズニーワールドに続く、第3弾、ディズニーキングダムっていう構想は我々の中ありますからね。
うん。
ぜひね、ディズニーキングダムっていうのがあるので、
いいですね。
ぜひね、なんか、
うん、
どこに権利を取るかっていうと、多分あの、ディズニーになってしまうと多分不可能なので、
これは難しいですね。
無理なので、まあ、勝手にやって怒られるまでやるっていう。
ね、
いつものパターンになると思うんですけど。
怒られる時がめっちゃ怖いですね。
怖いね。どうなってしまうのかっていう。
ディズニーランド怖いですよ。
怖いですね。
ミツキマウスが。
本当にミツキマウス見せてやろうかみたいな感じの話をね。いやでもね、あのミツキマウスっていうセンス最高だね。
すごいですよ、ミツキマウス。
ウス、三月氏の代々伝わる黄金のウス、三月マウスというね、あれは神をも、今だった神をも恐れぬ所業ですね。
そうですよ。
三月マウスってなんだよっていうね。いやでもいいと思いますね、ああいうもうハドソンもないですけど。
そうですよ。
ああいうゲームをね、出してほしいですね。
出してほしいです。
まあ、なので、そう、ディズニーといえば。
うんうん。
あの、もうや、今やってますけど、美女と野獣
あ
の、映画の。
はいはい、
あ、見に行ったんですよ。
実写のやつ、ね。
実写のやつ。超良くて。なんか、あんまり美女と野獣の話よく知らなくて行ったんですけど。
はいはい。
いや、まあ、その、美女と野獣が、あの、結ばれるぐらいしか知らなくて、どんな話なんだっけって思っていたんだけど、
はいはいはいはい、
まあそのヒロインのエマ・ワトソンがやってるベルっていうヒロインがいるんだけど、
うんうん、
まあそれがあの王子が獣に変えられちゃった野獣とまあだんだん仲良くなって最後結ばれるんですけど、はいはい、
うん、
実はそのヒロインもその村では割とちょっと浮いた存在で、あんまりこう溶け込めてない感じだったのね。
あ、
そのえ、まあ、映画によるとなんだけど。
はいはいはい。
なんか本とかが好きで、
あ、
すごい本ばっか読んでるから、なんか、その村の人たちからちょっと変わってるわね、みたいな感じ。まあまあ、綺麗だけど、変わってるよね、みたいな感じで、なんかちょっと浮いてて、
はいはい、
あんまりこう村の人とうまくやってない感じ。
お
ー、で、まあ野獣はいるでもちろん、あの、なんかそういう城の中にいる感じだから、で、お互いその変わり者同士で、なんかそういうのもあって惹かれるみたいな感じの。
お
ー。やつでしたね。でも完全にミュージカルな感じで。
私あれです、高校の時の、授業っていうかなんかあの、見に行ったんですよ。高校の学校で見に行か
な
くて、ミュージカルを。
うん。
それが美女と野獣だったんですよ。
お
ー。で、もう本当に擦れてったんで、みんなね。あの、ミュージカルってなんだよ、みたいな感じだったんですよ。
ああ。
そう。
なるほど。
ミュージカル？
うん。
みたいなね。
うん、
プって、普通に踊り出すやつでしょ、
はいはい、
みたいな、うん。ちょっと無理やわ、みたいな。
はいはいはい。
あれついてかれへんわ、みたいな感じの。
なるほど。
そう、だったんですけど、
うん、
やっぱこう見ると、うん、うちらみたいな、
うん、
もう、擦れた女子高生がですよ、
うん、
ちゃんと見てましたから、
ね、あ、
最初はやっぱりこうちょっとざわついてて、
うん、
わーみたいな、無理やわ、やっぱ無理やわみたいになってて、うん、みんなこう目合わせてこう、うん、急に喋ってるのに急に交代出したりとかが始まって、その世界観みたいな感じに、うん、ないわーみたいにみんながなってたのに、
うん、
だんだんさ、ちょっと待ってみたいな感じで面白いなみたいになって、最終的にみんなちゃんと見てましたよ。黙って
じゃあ、やっぱそういうパワーを持ってるんですね。
面白かったですね。
うん。
はい、
あ。なのでね、その、美女と野獣、まあ映画でもやってますけど、
うん、
まあ非常に良かったので、
うん、
ぜひね、皆様あれを見た上で、デゼニキングダムの構想を練るっていうね。美女と野獣のとこ何入れるみたいなね。なんていうコマンド入力させるみたいな。
何いうコマンド入力
っていうようなことを考えつつ、見るといいですよ、その美女と野獣ね。
はい。
見に行ったら感想なども、あと、このコマンドでしょっていうね。ディズニーキングダムの美女と野獣パビリオンでは、このコマンド入れてこういう風に進むとかね。
あ、いいね、いいね。
そういう妄想を広げて、ちょっとずつディズニーキングダムをこう実現する感じにしましょう。
うん。
で、最終的には、リアルミツキマウスにすんぞってこう怒られるとこまでやるっていう。
そうそうそう。もうそうなった時にどうなるのかもうわからない。
わからないですけど。
もう怖すぎて。
うん。なのでね、皆様、この地獄への片道切符に付き合う気のある方はね、ぜひディズニーキングダムの係までいろいろなアイデアをいただければと。はいはい、思います。というところで、いいお時間になりましたので、はい、このあたりで締めたいと思います、はい。いつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで、
ありが、
太陽ホエールズ。